それではエズラ記の7章を開いてください。午前中にお話しましたが、1章から6章は、ゼルバベルとヨシュアが率いるエルサレムへの帰還ですね。エルサレムに帰ってきた話でした。第一次帰還と呼んでいいと思いますが、7章からは、立法学者エズラによる第二次帰還が始まります。じゃ早速ご覧ください。7章の1節からですね。よろしいですか。これらの出来事の後、ペルシアの王アルタシャスタの治世にエズラという人がいた。このエズラはセラヤの子、順次遡ってアザリヤの子、ヒルキヤの子、シャルムの子、ツァドクの子、アヒトブの子、アマリヤの子、アザリヤの子、メラヨテの子、ゼラヘヤの子、ウジヤの子、ブキの子、アビシュアの子、ピネハスの子、エルアザルの子。このエルアザルは祭司の頭アロンの子であると。これらの出来事の後というのが、先ほど話したゼルバベルとヨシュアによる神殿再建の完成したその後とあります。で、ペルシアの王アルタシャスタっていう人はですね、その前に6章ですけども、ダリオスという王様でしたよね。覚えてますか。で、そのダリオスが王の時に、治世第6年に神殿が完成しました。紀元前の515年あるいは516年と言われています。そしてダリオスの息子がクセルクセスという人ですけれども、エステル記ではアハシュエロスであります。ですからエステル記はこの6章と7章との間で起こった出来事です。そしてアハシュエロスが死に、息子アルタシャスタが王となる。つまりダリオスの孫になりますね。で、このアルタシャスタが統治を始めたのが464年 で7節に、このエルサレムに帰還するのが第7年と書いてますけれども、紀元前458年に第二次帰還を行っている。で、つまり、これ計算しますと6章と7章の間が57年ぐらいなんですね。だからかなり長い月日が経っているわけです。57年ですよ。もう皆さんの多くが生まれてないですね。そのぐらいの月日が経っています。で、今ここで読んだのが、エズラはなんだかなんだかって言って系図があって、どこまで行くかというと、アロンの直系ですね。アロンの子であると、大祭司の直系なんだよということであります。で、セラヤという人が出てきますけども、このセラヤの子ってありますが、これがバビロン捕囚の時の大祭司になります。ですからバビロン捕囚の時に大祭司としてこの移されていったものが、今このまた帰還したんだよという、そういう意味合いがここで強く込められているわけなんですね。系図っていうとね、全部が載っているわけでもないんですね。結構こう省いて、特にマタイによる福音書の一章のイエス・キリストの系図というのは14代って分かれていると。ダビデまでが14代で、それからバビロン捕囚までが14代で、バビロン捕囚からイエス・キリストまでが14代と、かなりそこで結構抜けている部分があります。でも14というのはとても大事になってくると、いうことなんですね。で、大祭司が今もう一度立ち返って帰ることができた。その大祭司でさえバビロン捕囚で、この罪を犯していたと。で、それでバビロンに捕らえ移されたわけですけども、今また戻ってきたということなんですね。で、それで次に、エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。アルタシャスタ王の第7年にも、イスラエル人のある者たち及び祭司レビ人歌うたい門営宮に仕えるしもべたちのある者たちがエルサレムに登ってきた。エズラは王の第7年の第5の月にエルサレムに着いた。すなわち彼は第1の月の1日にバビロンを出発して、第5の月の1日にエルサレムに着いた。 彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあった。エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えとして心を定めていたからであると、祭司なんですが、エズラは律法に精通する学者でもあったと。で、祭司の務めは聖書の中に入って香を焚くこと以外に律法を教えていく、神の言葉を教えていくものがあったわけなんです。で、例えば、モーセが申命記の17章で言ってるんですけれども、イスラエルに王が立てられた時は祭司がその教え、祭司からその教えを書き写して一生の間律法を読まなければいけないって書いてあるんですね。ですから、この教えていくという教師であるわけなんです。特に神殿が破壊されました、バビロンによって。でその時からその神殿による礼拝というものができなくなったわけですよね、囚われの地で。でその律法が唯一の拠り所となったわけなんです。まあ、神殿があった時にもですね、ヨシャパテがレビ人をこう各地に派遣して律法を読ませて解き明かしたというのがありますけれども、この神殿礼拝ができない今はその律法の朗読を中心に礼拝をしていきました。これがシナゴーグの起源であります。ですから新約聖書の中でユダヤ人の会堂って、あれはシナゴーグっていうことですけれども、それはその時から、そのバビロンの捕囚の時からあり、そして律法学者っていう言葉も出てきますよね、新約聖書、福音書に。それもこのエズラから始まったその働きであったんですね。で10節に、主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたってあります。これ私たち聖書を学ぶ者の模範ですね。まず調べます、律法を調べる、この聖書を調べます。そして知的な把握ではなくて、むしろ実行するわけですね。調べて実行するんですよ。ここがですね、難しいというか知恵が必要ですよね。神様からどのように実行すればいいか知恵をいただきたいですね。ヤコブは手紙の中で、御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはありません、いけませんとあります。で今度はですね、自分で聞いて、あ、徳が高められた、よかったというだけではなく、パウロがテモテに多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人に委ねなさい、他の人にも教えていきなさいということを言っています。ですからここでイスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたということでありますね。で心を定めていたっていうのも大事ですね。決断するんですよ、決断する、もう決めるんです、もうこうするって、もうこれからは変えないよ、もう私はこれをやっていくんだよ、後ろを振り向かないわけですね。でそうするとエズラがここで言ってるように神の御手が始まるんです。大事ですね。神様のことはわからないと言っている人の多くが心を定めてないからなんですね。でも心を定めた者には神はご自分がどのようにその人を導いているかを示してくださる、守ってくださる、また救ってくださる、力を与えてくださるわけなんですね。で次に11節で、アルタシャスタ王が祭司であり学者であるエズラに与えた手紙の写しは次の通りである。エズラは主の命令の言葉とイスラエルに関する主の掟に精通した学者であった。王の王アルタシャスタ、天の神の律法の学者である祭司エズラへ、この件は完了した。さて私は命令を下す。私の国にいるイスラエルの民、その祭司レビ人のうち誰も自分から進んでエルサレムに登っていきたい者はあなたと一緒に行ってよい。なぜならあなたはあなたの手にあるあなたの神の律法に従ってユダとエルサレムを調査するよう王とその7人の議官によって使わされており、また王とその議官たちがエルサレムに住ま 住まわれるイスラエルの神に進んで捧げた銀と金、バビロンのすべての州であなたが得るすべての銀と金、それにエルサレムにある自分たちの神の宮のために民と祭司たちが進んで捧げた捧げ物をも合わせて携えていくために使わされているからであると。このように詳細に命令を下してくれています。で、主に金や銀なんですけども、まずはこれ考えてくださいよ。異教の帝国ですよ。全くそのイスラエルの神っていうことを知らない王様の帝国が自分の国の国庫を使って、予算を使って、その金や銀を使ってその神殿の礼拝の時に捧げる生贄、動物とかを購入させるように指示をしているわけです。そしてまたそのユダヤのその地域を王の法律のみならず、この神の律法に従って厳格にそれを守るように指令を与えている、指示を与えているのもこの王であるわけなんですね。だからエズラは神の御手があったってこう言ってるんですよ。その世界の帝国の王を、このユダヤの礼拝を守るように、また律法を守るようにこの用いておられるわけなんです。で、その他にこの献金というかがあるわけですよね。帰還する人っていうのは本当にその離散したユダヤ人のごくわずかで、第一次のゼルバベルの時は5万人程度です。それでも少ない。で、ここでは後で出てきますが、女子供合わせておそらく5000人ぐらいかなっていう感じです。さらに少ない。でも帰還していないイスラエル人もその帰還する人たちにお金を、金銀を託すわけですね。で、それも全部集めて、あと自分たちが捧げるものも集めて、そしてエルサレムにそれを携えていくというのが大きな役目でありました。この第二次帰還の役目でありました。で、次を17節見てください。それゆえあなたはその献金で牛、お羊、子羊、またそのための穀物の捧げ物と注ぎのぶどう酒を心して買い求め、エルサレムにあるあなた方の神の宮の祭壇の上でそれを捧げなければならない。また残りの銀と金の使い方については、あなたとあなたの兄弟たちが良いと思うことは何でもあなた方の神の御心に従って行うが良い。だからつまり紐がついてないわけですよ、これね。なんかこれもう自由にしていいんだよと、御心に従ってやりなさいと。またあなたの神の宮での礼拝のためにあなたが与えられた器具はエルサレムの神の前に備えよ。その他あなたの神の宮のために必要なもので、どうしても調達しなければならないものは王の宝物蔵からそれを調達してよいと。わかりますか？日本にも財務省が永田町にあるじゃないですか。いいね、財務省でいいんだよね、名前名称。なんか大蔵省って私なんか古い人間ですね言いそうですけども。でも地方にもその、文社っていうか、その官庁があるわけですよね。その財務省に関わる官庁があって、それと同じようにこのペルシャでもそのこの地方にですね、このシリア、パレスチナ地方にそういうものがあって、そこからいくらでもその出していっていいよということをここで言っているわけです。で、私アルタシャスタ王は川向こうの奉公係全員に命令を下す。天の神の立法の学者である祭司エズラがあなた方に求めることは何でも心してそれを行え。すなわち銀は100タラントまで、小麦は100コルまで、ブドウ酒は100バテまで、油も100バテまで、塩は制限なし。天の神の宮のために天の神によって命じられていることは何でも熱心に行え。ミーカリが王とその子たちの国に下るといけないから。また次のことを知らせる。祭司レビ人歌うたい門営宮に仕えるしもべたち、つまりこの神の宮に仕える者には誰にも貢ぎ、関税、税金を貸してはならないと、こう言ってます。で、ですから今、このエズラに対して命令しているだけではなくて、この奉公係ですね、 川向こうとありますけど、これがユーフラテス川の向こうということで、つまり、ペルシャって今のイランですから、ユーフラテスの向こうということで、つまりそのシリアとパレシナ、パレシナという言葉を私は使っている理由というのは、そのイスラエルの国だけじゃなくて、そのモアブとかエドムとかあのペリシテとかいろいろありましたね。それも全部ひっくるめての話でパレシナ地方と言ってますけれども、それを全部含めて、この指してるんですよね。でそこにそのペルシャの何ていうのかな、地区っていうの、行政地区があったわけです。そのでっかいで、そこに命令を下したんです。ですごいのは、そのまずはね、生贄の、あの捧げ物のためのものもこう出しなさいというふうに言ってるだけではなくて、あと税金ですね、免税にさせしなさいということも命じているわけです。でここでアルタシャスタ王が天の神と言い続けてますね。天の神で、これがエズラ記に多く出てくる神様の呼び名であって、あとはもう一つ、ダニエル書にもその呼び名が出てきます。ですからその異教の世界の中に入ってしまった、異邦人の世界の中に入っていってしまったユダヤ人の中で、ユダヤ人たちが信じている神のことを天の神と呼んでいるわけなんです。でそのダニエル書の2章のところに、ネブカデネザル、そのバビロンの王のネブカデネザルが見た夢があるんです。で夢を見た後にですね、起きて、そして、その時のシンクタンクですね、あの頭脳集団ですね、その国を回していく時に必要なその知恵が必要ですから、その彼らはあの呪術を行って、またはこの、そういうその天、あの星占いみたいなもんですよね。でそういうものを使いながらこの知恵を得ていった人たちなわけなんです。でそこで、ネブカデネザルがとんでもないことを言ったわけです。夢を見たと、解き明かしが必要だと。じゃあその夢を話してくださいって、当然でしょ、夢を教えてくださいって。そしたら忘れたかあえて言わないかわからないんだけれども、言わないってこう言ったんですよ。夢も伝えて解き明かしもしなさいとこう言ったんです。でそこでいや夢を教えてくださらなければって言ったら、もうどんどんどんどんネブカデネザルは怒り始めてですね、そして、皆を知者たちを殺すというところまで言ってしまったんですけども、その時にですね、その知者たちが言った言葉というのがこういう言葉です。王のお尋ねになることは難しいことです。肉なる者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことのできる者はいません。彼らの言葉ですですか。肉なる者とその住まいを共にされない神々以外には、これが彼らの神々なんですよ。その自分たちの中に住むことができる神、そこに限定されている神なわけです。例えばその祠があるじゃないですか、そこに神様がいるわけですよ。それを以外の神でなければ、いわゆる日本人がよく使う神業っていうのがそれじゃないですか。それ以外でなければこれを伝えることはできませんと言って、その後でダニエルが夢が示されて解き明かしをして、そして神々の神であると、ネブカデネザルがその天の神を褒めてた。その時に天の神という言葉が使われています。つまりこの私たちが見ているいろんな物事の中に動いている神ではなくて、そのような物事の中にも住まれてるんですけど、それを超越して超えてびくとも動かない、もう不変の方であって、そして全てのものをご自分の望むままに動かしておられる神様のことです。これ天の神です。ですから私たちがいつも天の神を証ししている、変わることがない、そしてどんなことがあっても自分がそれに影響されないで、むしろ天の神が願われていることのみを行っていくことができる自由が与えられているわけですね。そして次にですね、アルタシャスタが何でも行えって言ったんだけど、何でも行えってこうずっとこう言ってるじゃないですか。 命じられることは何でも熱心に行えと。で次に23節で、ミイカリが王とその子たちの国に下るといけないからって。なんでそこまで強烈にこの礼拝のためにペルシャの国を挙げて支援をしていっているのかというと、これが動機だったんです。ミイカリが下ると、王とその子たちの国に下るといけないから。あのクロスの時からですね、知っていたでしょう。あのことをクロスがこのユダヤ人を解放して神殿を建てるという時に、神の霊が彼を奮い立たせたと。そしてエレミアが予言していたことがその通りになったと。そこで彼らは、まあ、それも自分たちもそうだし、今までのユダヤ人の歴史っていうのもそうだし、そのエズラから話を聞いていたっていうのもそうでしょう。一番大きいと思いますね。エズラから話を聞いていた、イスラエルの神について。でアブラハムに語った神様の言葉ですよ。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。でこれが頭の中にあったんだと思うんです。イスラエルを呪うとどういうことになるか、まあ、出エジプト記もそうですよね。イスラエルを呪うとどういう目に遭うか、それを恐れて、この神への、まあ、健全な恐れですね、これをアルタシャスタが持っていたことが分かります。で25節を見てください。このエズラよ、あなたはあなたの手にあるあなたの神の知恵に従って裁きつかせや裁判官を任命し、川向こうにいるすべての民、すなわちあなたの神の律法を知っているすべての者を裁かせよ。またこれを知らない者にあなた方は教えよ。あなたの神の律法と王の律法を守らない者には、誰にでも死刑でも追放でも財産の没収でもまた投獄でも、その判決を厳格に執行せよ。私たちの父祖の神主は褒むべきかな。主はエルサレムにある神の宮に栄光を与えるために、このようなことを王の心に起こさせ、王とその議官とすべての王の有力な首長の行為を私に得させてくださった。私の神主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って私と一緒にいる登るイスラエル人の頭たちを集めることができた。でこのように王がエズラに対して裁きつかさ裁判官を神の知恵に従って任命しなさいと。すごいことですね。その裁判官を任命する権限が与えられたわけなんです。そして神の律法を厳格に執行することを命じています。律法学者である身の彼が、まあ、午前中話しましたが、裁判の判決を与えるその権限をですね、任されたわけです。でこれしなさいと命じたわけです。これは相当緊張すると思います。どうすっぺかと。でも神の御手があって、そしてイスラエルの頭たちを、イスラエル人の頭たちも集めることができた。彼らが従うことをで、彼らが従ってくれるか本当に分からなかったけれども、彼ら集まってくれたわけですよね。で次に8章です。アルタシャスタ王の治世に、バビロンから私と一緒に登ってきた一族の頭とその系図の記載は次の通りであると。でこの系図が2節から14節まで書かれています。でゼルバベルとヨシュアが帰還するときにも系図があった2章のところにありますけれども、やはり系図を書いてですね、彼らが、まあ、回復した、そのバビロン捕囚によって罪を犯したけれども、今神が憐れみをかけて新たに神様の民として、出発することができる、まあ、それを表しています。で、合計しますと1772人なんですね。で、後でレビ人が220人加えられて、ですから大体2000人ぐらい、2000人ぐらい で祭司を合わせると、妻子供を加えると5000人くらいかなと。 いうことですね。で、この15節から読みますが、私はアハワに流れる川のほとりに彼らを集め、私たちはそこに3日間宿営した。私はそこに民と祭司たちとを認めたが、レビ人を一人も見つけることができなかった。それで私は頭のエリエゼル、アリエル、シェマヤ、エルナタン、ヤリブ、エルナタン、ナタン、ゼカリア、メシュラムと教師エホヤリブ、エルナタンを呼び集め、彼らをカシフヤ地方の頭井戸のもとに使わした。私は彼らに言葉を授けて、私たちの神の宮に仕える者たちを連れてくるように、カシフヤ地方にいる井戸とその兄弟の宮に仕えるしもべたちに命じた。アハワという川は、どこにあるか分からないですが、ユーフラテス川の分流の一つだと考えられますが、でそこで、見たらレビ人が一人もいなかったと。けどもレビ人は門営をやり、また歌うたいをやるということを私たちは学びましたね。覚えてますか。ですからレビ人を集めようと、でしっかりとした霊的指針をですね、伝えてます。ここに彼らに言葉を授けてと17節にありますが、で人々を使わしました。で18節、私たちの神の御手、恵みの御手が私たちの上にあったので、彼らはイスラエルの子、レビの子、マフリの子孫から思慮深い人シェレビアとその子たちおよびその兄弟たち18名を私たちのところに連れてきた。またハシャブヤとともにメラリの子孫のうちからエシャヤとその兄弟とその子たち20名およびダビデの司たちよりデビ人に奉仕するよう任命されていた宮に仕えるしもべたちのうちから220名の宮に仕えるしもべたちを連れてきた。これらの者は皆指名されたものであったと。ということで、この思慮深い人たちが来てくれて、その彼らのおかげで220名を集めることができたわけなんですね。本当にその思慮深いっていう言葉が大事ですね。私たちに何が必要かって、知恵ですね。知恵で、知恵というのはこの世を渡り行くそういう知恵ではなくて、この神のに似たものとして生きていく、神の御心にかなって生きていく、この霊的な成熟さをですね、表している言葉であります。でこのヤコブがその知恵っていうのはどういうものかということをね、この言ってるんですけど、3章の13節で、あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。ここでもうかなり違いますよね。知恵っていうとなんかこうずる賢さを考えますけど、全然違います。でもしあなた方の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽る。でこのような知恵は上から来たものではなくて、地に属し、肉に属し、悪霊に属していると。妬みや敵対心のあるところに秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがある。しかし上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い人に満ち、エコひいきがなく、見せかけのないものです。義を実を結ばせる種は、平和を作る人にとって平和のうちに まかれますと。このものを身につけている者たちによってレビ人が220名来ることができたわけです。で次に21節、そこで私はそのところアハワ川のほとりで断食を布告した。それは私たちの神の前でへり下り、私たちのために、私たちの子供たちと私たちのすべての持ち物のために、道中の無事を神に願い求めるためであった。私は同地の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのは恥だからである。私たちはかつて王に、私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべての者の上に幸いを下し、その力と怒りとは神を捨てるすべての者の上に下ると言っていたからである。だから私たちはこのことのために断食して、私たちの神に願い求めた。すると神は私たちの願いを聞き入れてくださった。素晴らしいですね。願い求めた、そしたら願いを聞き入れてくださった。で午前中も話しましたが、こういう焦りって大事ですね。もう断食したんですけど彼らはね、 聖書の中に神様から言葉が与えられて、信仰によってそれを宣言する人が出てくるんですが、言ってみたはいいものの、よくよく自分で人間的に考えると、これまずいなって思って、後で必死に祈るっていう場面が出てきます。例えばモーセがですね、このエジプトのパロに対峙した時に、カエルの災いがあって、でカエルがもうどこ全てのところに入り込んできて、宮廷のそのベッドの上にも台所のコネ鉢の中にも入ってきてですね、どうか取り除いてくれとこう言った時に、モーセはいつが良いか言いつけてくださいと、それによってあなたがこの方しか神がおられないということを知るようになるためですとこう言ったんですね。だからパロにいつっていうふうに決めさせたら、彼が明日って言ったんです。ではね、明日しましょうと、私たちの神主のような方が他にいないことをあなたが知るためですと言って、その後でモーセがその約束した後にですね、主よってこうやって祈って、主に叫んだって書いてあるんです。信仰を持ってですね、そこでパロと会話をしていたんですけども、そんなのは自分に到底できるわけがない、そこで叫んだと。でエレミアという預言者も同じで、おじさんの土地を買い戻しました。親戚なので近親者が買い戻す。そして彼は、このこれからバビロンによって、このユダの産地の町というのも全部取られることを知っていたわけです。だから買い取っても外国の勢力が来て自分のものにならないことは明確なんです。にもかかわらず彼は、誠にイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる、再びこの国で家や畑やブドウ畑が買われるようになるのだと確信を持って話しました。神様そうおっしゃってるからね。でふと考えると、やべえと思って長い祈りを捧げています。でね、その祈りが面白くて、あなたはこう言ってこう言われてこう言われてこう言われてこう言われてますよね、だから私は勝ったんですって、最後に、神主よ、あなたはこの町がカルディア人の手に渡されようとしているのに、私に銀を払ってあの畑を買い証人を立てようと仰せられますって言って、最後にですね、これやばいじゃないですかというふうに言っている場面があります。あとペトロもね、似たような感じですね。あなたが来いとおっしゃれば私は歩けると言ってですね、来いと神様が言われて、イエス様が言われて、そして歩いたんですよね。そしたらやっぱこう波を見ちゃってですね、それで沈みかけたと。このような信仰を持ってですね、この大胆に出て行ってください。後で焦ってください祈るんです神を信じなさいとイエス様言われました。そしたらどうなりますか。あの山に向かって動けと言ったら動くんだよ。あと神がしてくださるんです。神がしてくださる。で次に24節。私は祭司長たちからのうちから12人、すなわちシェレベヤとハシャブヤおよび彼らの同僚10人を選び出し、王や議官たち、司たちおよびそこにいたすべてのイスラエル人が捧げた私たちの神の宮への奉納物の銀、金、器類を測って彼らに渡した。私は銀650タラント、また100タラント相当の銀の器類および金100タラントを測って彼らに渡した。それにまた1000ダリク相当の金の鉢20、また金のように高価な光り輝く見事な青銅の器類2個を彼らに渡したと。銀が約 2.2 トン、銀の器が340キロ、金も340キロぐらい。で、8.5 キロの金の鉢。あと青銅の器がここにあるわけなんですね。で、ついで私は彼らに言った。あなた方は主の聖なるものである。この器類も聖なるものとされている。この銀と金とはあなた方の父祖の神、主への進んで捧げる捧げ物である。あなた方はエルサレムの主の宮の部屋で、祭司長たち、レビ人たち、イスラエルの一族の長たちの前で、計るまで、根津の番をして守りなさいと。でまずは、聖なるものになってるんだよと、この金や銀ですね。 で器類もそうだし、でもここで面白いのはあなた方も主の聖なるもの、あなた方も性別されていますよと。そうですね、彼らも神のものとされて神の前で使えるわけです。そして根津の番をしなさい。そうですよね、まあ多分このシフト制にしたと思うんですよね。夜勤、あのその守る人もね作ってですね、そして、やっていきました。で次に祭司とレビ人たちはその銀金器類をエルサレムの私たちの神の宮に持っていくために測って受け取った。私たちはエルサレムに行こうと第一の月の12日にアハワ川を出発した。私たちの神の御手が私たちの上にあって、その道中敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださった。こうして私たちはエルサレムについてそこに3日間とどまったということで、この無事にですね行けてですね、でそして3日間とどまった、まあ、これはあの休憩したんでしょう、ね、もう相当疲れてますから。で4日目に、銀と金の器類が私たちの神の宮の中で測られ、ウリの子、ウリアの子祭司メレモテの手に渡された。彼と共にピネハスの子エルアザルがおり、彼らと共にレビ人であるヨシュアの子エホザバテとビヌイの子ノアデアがいた。全部が数えられ測られた。その時全重量が書き留められたとですね、この持ってきたものをこの測りにかけていきます。でここに、まあ、祭司の名前が出てますけれども、ネヘミヤ記にも登場します。ですからこのエズラが行った時とネヘミヤっていうのは結構近いです。でまたアルタシャスタ王の第確か20年かな、20年の時にこのネヘミヤがこのエルサレムに帰らせてくださいという許可を得るわけですね。で先ほどはアルタシャスタ王の7年と書いてありましたよね。ですから13年のブランクありますけれども、ということでネヘミヤ記に入ってもこのエズラが、まあ、立法を教えている人として活躍する姿を見ることができます。で次に35節、捕囚の人々で捕囚から帰ってきた者はイスラエルの神に全焼の生贄を捧げた。すなわちイスラエル全体のためにお羊、お牛12頭、お羊96頭、子羊77頭、罪のために生贄として親木12頭を捧げた。これはすべて主への全焼の生贄であった。それから彼らは王の命令書を王の大使たちと川向こうの総督たちに渡した。この人たちはこの民と神の宮とに援助を与えた。でこのようにして戻ってきて生贄を捧げます。主に捧げる。だからこの感謝の生贄であるし、あと何でしょうね。これから主に本当に仕えていきますということです。自分を捧げていく生贄でもあるし。で興味深いのはイスラエル全体のためにお牛12頭と、イスラエル12部族を表していて、単にユダとベニヤミンの人たちだけではなく、残りのイスラエルの民ですね、10部族の人たちも含まれているわけなんですね。で無事に着きました。神の御手がありました。で律法をこれから教え、律法を厳格にこの執行していくというものを持ってですね、ようやく到着してさあやろうかなって思った時に、とんでもないショッキングな知らせをエズラが聞き、まずそこから始めなければいけなかったわけなんです。これらのことが終わって後、司たちが私のところに近づいて次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人はカナン人、ヘテ人、ペリシ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち、代表者たちがこの不審の罪の張本人なのです。でエズラは自分が探しに行ったのではなくて、見てください、ここで司たちが近づいてきたって書いてあります。おそらく状況はですね、この司たちは神様の律法を知っている人で、そしてこのような本当に、恐ろしいこと、とてつもない罪をこのもう見聞きしていて、それを 取り除くことができない、何ともすることができないという引け目あるいは罪意識を感じていたんだと思うんです。でそこでエズラがやってきました。でそのエズラがやってくるだけでもうその罪意識っていうのは増大したわけなんですね。エズラ何もまだ教えてないんだけれども、そのエズラに神の御手が置かれていて、それで、その、神への恐れっていうのが増し加わったんだと思うんですよね。こうなんか分かんないんですか、このなんかこう清い御霊に満たされた人がですね、パッとここに来たらこのいるだけで俺やばいってですね、そういうことでこうやってきたんだと思うんです。で彼らはあのゼルバベルが率いた第一次帰還民の人たちで、特に若い世代ですね。もう50年以上経ってますから、60年近く経ってますから若い世代です。でバビロン捕囚になったのはモーセの律法に背いたからだという痛切なこの悔い改めに基づいて律法を守ることが、遵守することが前提で帰還の生活を送っていたはずなのに、早速異邦人との結婚が起きてしまっていた。しかも祭司レビ人司たちの中で起こっていた。でも起こっていた。彼らが約束の地に入るときに神様がモーセを通してお語りになったのが、これをやってはいけないということだったんですよね。申命記の7章の1節から4節を読みますが、あなた方は入っていて所有しようとしている地に、あなたの神主があなたを導き入れられるとき、主は多くの異邦の民、すなわちヘテ人、ギリシャ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人およびエブス人の、これらあなたよりも数多くまた強い7つの異邦の民をあなたの前から追い払われる。あなたの神主は彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない、容赦してはならない、また彼らと互いに縁を結んではならない、結婚してはならないという意味ですね。あなたの娘を彼の息子に与えてはならない、彼の息子をあなたの息子にめとってはならない、彼はあなたの息子を私から引き離すであろう。彼らが他の神々に仕えるなら、神の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主はあなたを立ちどころに根絶やしにしてしまわれるということなんですね。で、これは単に雑婚がいけないっていう話をしてるんじゃないんですよ。そうではなくて、異教の神々、他の神々を拝んで仕えている女と、あるいはまあその反対でもいいですけども、結婚すれば、おのずと自分がその神々を拝み使えるようになるから、だからしてはいけないということなんです。ですから、実に系図の中に、イエス様の系図の中に異邦人が入ってるんですね。ラハブがそうです。カナン人です、彼女は、ね、でイスラエルのスパイがやってきた時にかくまって、そしてそのスパイに話したのは、あなたたちの神こそが唯一の神であると、このことを言った。彼女はその間、その後でイスラエルの間に住んだんですね。もう一人、ルツというモアブ人がいました。で、モアブ人であるルツも、あなたの神は私の神、あなたの民は私の民ですと、このようにナオミ、あの姑のナオミに言って、それでついてって、つまりこの彼女も改宗したわけなんですね。このイスラエルの神に改宗したわけなんです。ですからそれが問題だから、そのただそのイエス様の中でさえその異邦人の血が入っているわけですから、それが問題ではなくて、その神々を携えたまま結婚している、これ実際に起こっていたわけなんですね。で今度は私たちクリスチャンの話をしていきます。第二コリントの6章の14節に、不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけませんとパウロは言ってます。でこれ前後関係を読むと、別に結婚関係の話をしているのでもないというか、それだけのことを話しているのではないことは分かります。不信者と釣り合わぬくびきをしてはいけない、信者と不信者の間に交わりはないと。でも結婚はもちろん いろいろな交わりの中での最も深い交わりの一つですね。結婚は実にキリストと教会を表していて、霊において主と私たちが一つになることが、男と女でも結婚によってそれが現れているという。だからイエスに従うことを、イエス様に従うことを決めてない人と結婚するということは、結婚をしていることの意味を損なうことになります。でね、不信者と結婚していることについて、今度はコリントの第一の7章でパウロが話しているんですね。自分が信じていないときに結婚をして、自分だけがイエス様を信じていることがもちろんたくさんあるわけです。あるいは自分が信仰的に後退してしまっていて、それで未信者の人と結婚してしまったっていう人もいるでしょう。その時にじゃあ離婚をすべきかということをパウロは助言としていいえと答えてるんですね。パウロはこう言ってます。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのですと。この神は、まあ、清いというのはつまり祝福してくださってるよ、離婚しなくてもいいんだよ。でもその夫あるいは妻が、不信者の夫あるいは妻が、この自分の信じていることで離婚すると言ったらそのままにさせなさいと。大体ね、そういう時ってね、私がこの人の妻になったことによってクリスチャンで、彼が私を通して救われるために今私がここに置かれてるんだっていうふうになるわけですよ普通、ね、離婚なんかできない、ね、でもその時にパウロは自分がどうしてその人を救えると分かるんですか、神に委ねなさいってこう言ってるわけですね。でもそういうことがなかったら結婚していなさいというふうにパウロは進めています。で、後でね、これね、離婚させていくんですよ。この今回のここ の映像、これはねまた違う国家的な危機の状況の中で起こることなので、ちょっと話が違う。なので今私がこの実際に私たちキリストの教会の中であるこの不信者との結婚についてですね、話させていただきました。で、次9章の3節です。私はこのことを聞いて、着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜き、色を失って座ってしまった。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで色を失ってじっと座っていた。ユダヤの人たちは、ね、非常にこの感情表現が豊かですね。着物と上着を裂くというのは非常に悲しんでいるとき、嘆いているときにこうやるわけですね。で、怒っているときはもう髪の毛とひげとかを抜くわけですよ。いや、そうです。痛いですよ。そして先ほどもありましたが、今度はイスラエルの神の言葉を恐れている者たちが自然にエズラのところに集まってきました。で、この状況だと、この神の言葉を恐れている、つまり神の裁きから免れることはできないと、そういう恐れを持って、いたので自然に集まってきたわけです。で、夕方の捧げ物の時刻になって、私は気を取り戻し、着物と上着を裂いたままひざまずき、私の神主に向かって手を伸ばし、差し伸ばし祈っていったと。夕方の捧げ物の時刻、大体3時ぐらい、午後3時ぐらいですが、まあ、捧げ物の時間に祈るっていうのはね、すごい適していますので、ずっと呆然としてたんですけども、ここでようやく祈ってる。で、ひざまずいてます。で、今回その調べてですね、これ学んでですね、ひざまずくっていう言葉非常に多いんですね。祈る時にひざまずいています。で、一番、まあ、代表的なのがイエス様ご自身がゲッセマネの園で父なる神様に祈った時にですね、ひざまずいて祈っているわけですね。まあ、だからこれをしなければいけないということではないんですが、とても良い姿勢ですね。そして次に手を差し伸ばして祈っているわけです。で、これも聖書によく出てくる祈りですね。まあ、ちょうどですね、なんていうかな、乞食が物乞いをする時の姿勢に近いかもしれない。こういうですね。で、つまり この心を開いて神様に明け渡して主が語られることは何でも受け入れますというそういう姿勢であります。現代は目をつむりますよね。あと頭を垂れてて、も私もしますけども、でも聖書に書いてないんですよね。だから意外に目を開いたまま祈る人も、います。別に閉じろと書いてませんから。でも目を私は閉じる理由はやっぱ集中できないので、見てるもので集中なんか注意が散漫するので閉じますけれども、意外にですね、この祈りというのが、私たちが今やっているものとは違うものであることが分かります。でこのネヘミヤ記に入ったらね、会話しながら祈ってますね。ネヘミヤは王の前でこういう祈りもありますね。で、続き9章の6節、私の神よ、私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私の戸は私たちの頭より高く増し加わり、私たちの財貨は大きく天にまで達したからです。恥を受けて今顔を上げるのも恥ずかしいと。わかりますか？イエス様の例えの中でもパリサイ人が祈ってるのと主税人が祈ってる場面が出てきますよね、神殿の中で。でパリサイ人は、私はこれもこれをやってるし、これやってるし、これしてないし、主税人のようでない、主税人のようでないことを感謝していますと祈って、そして主税人の方はもう本当に入り口のところで入りもしないで、そして胸を叩いて、何ですか、天に顔を向けもしないでってすぐに書いてます。ですね、天に目も向けず胸を叩いて祈ったと。つまり面目が立たないという、そういうことで神に顔向けもできないという恥ずかしさがあるわけですね。で次にこの財貨とトガがこの増し加わりって、もうちょうどなんか、なんていうの、洪水の水かさみたいですよ。どんどん増し加わって、うわーって上がってて、水が上がってって、そして天にまで達しているという、非常にこう表現豊かに今の自分の罪深さ、自分たちの罪深さを表現しています。で次に、私たちの先祖の時代から今日まで私たちは大きな財貨の中にありました。私たちのその咎のため、私たちは私たちの王、祭司たちはよその国々の王たちの手に渡され、剣にかけられ、虜にされ、かすめ奪われ、恥を見せられて今日ある通りです。そうですね、いろんな国にこの捕らえられていき、そして今はこのバビロン捕囚の結果離散しているという状態でした。しかし今しばらくの間、私たちの神、主の憐れみによって、大事ですね、主の憐れみですよ、私たちに逃れたものを残しておき、つまり死なずに済んだものを残しておき、私たちのためにご自分の聖なるところの中に一つの釘を与えてくださいました。この釘というのはですね、当時何かこの食器とかをかけるときに、今何ですか、棚があるじゃないですか、棚なかったんです、当時は。釘をガンガンガンって刺して、この釘をで、そこにこの器をかけておいたんですけれども、だからつまり、聖なるところの中に一つの釘、そこに私たちの居場所を与えてくださった。そして私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでした。これ元気にさせてくださって、生かしてくださったということですね。目を明るくする。そして事実、私たちは奴隷です。しかし私たちの神はこの奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシャの王たちによって私たちに恵みを施し、私たちを生かして私たちの神の宮を再建させ、その廃墟を建て直せ、ユダとエルサレムに石垣をくださいました。憐れみを受けて滅びることがなくしてくださった。今度は恵みを受けて再建まですることができるようにしてくださった。憐れみというのは私たちを神様の裁きから免れさせます。恵みというのはその受けてはならないものを受けることができる、この神様からの行為でありますですね。再建までを神様がお許しになってくださった。今こうなってからは、10節、何と申し上げたらよいのでしょう。私たちの神よ、私たちはあなたの命令を捨てたからです。何と申し上げたらよいのでしょう。言い訳ができない。バビロンに捕らえ移された理由が異邦人との結婚によったのに、帰還してまた同じ罪に戻ってしまったという衝撃であります。同じ罪に戻った。 で、このことの衝撃を新約聖書ではこの使徒ペテロが第2ペテロの2章の20節から22節でこう言ってます。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。木の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとっては良かったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるということわざの通りです。これね、救われる前に犯していた罪をまた犯したと、そしたら救い失うって話ではないと思うんですよね。そうではなくて、惨めになるよ、愚かだよ、さっきの豚がね、身を洗ってまた泥の中に転がると。だったら何もその聖なる道を知らなくていた方がまだ良かったという話になるわけです。そしてここで彼は、エズラは、何と申し上げたらよいでしょうと言って命令を捨てたと一言言いました。もう何も言えません。これが罪の告白です。で、罪を犯した時って私たち多くの言葉を使いたがります。罪の告白をするときにいろんな言葉を使っていると、あ、この人本当に悔い改めてないなって分かるんです。正当化したいっていう思いが働いてるんですよね。覚えてますか、サウルが罪を犯した、アメリカ人を全滅、清絶しなかった、で家畜も残しておいたときにね、主に全焼の生贄を捧げるために清絶しないで残しておいたなんてこう言ったんですよ。言い訳でしょ。でダビデがウリアを殺した時どうですか。彼は、私は主に対して罪を犯した、これだけです。真実な罪の告白は短いですね、言葉が。もうそれ以上何も言えないから。11節、あなたはあなたのしもべ預言者たちによってこう命じておられました。あなた方は行って所有しようとしている地は、そこの国々のための忌み嫌うべき行いによって汚された汚らしい地であり、その隅々まで彼らの汚れで満たされている。だから今あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また彼らの娘をあなた方の息子にめとってはならない。永久に彼らの平安も幸せも求めてはならない。そうすればあなた方は強くなり、その地の良いものを食べ、これを永久にあなた方の子孫のために所有することができる。で、ここは11節の方はレビ記の18章のところから来ている言葉で、12節は出エジプト記の34章から来ている言葉なんですけども、これパラフレーズってなんだ、日本語で何て言えばいいのかな、そのままの引用ではなくて、いい、ちょっとこう言葉を全部一語一句一緒じゃないんですよ。で、しかも違う箇所からこう取って混ぜて言ってるんですね。で、これほどエズラは祈りの中で神の言葉を引用してってんです、ね、引用というのは使ってってるわけなんですね。で、これが、この聖書の人物の模範的な祈りになっています。ダニエルもそうでした。そしてあのマグニフィカットと言われますけれども、このイエス様を妊娠された、身ごもったマリアが歌った歌というのはハンナの祈りともう本当に似ていますですね。でもうその一つ一つを見ると、もう本当に過去に出てきたその人たちの祈りがですね、そのまま反映されて祈りが起こっているわけです。で、新約聖書の使徒の働きだと、やはりあなたはこういう方です、あなたがこう言われました、こう言われた通りのことがこう起こりました、だから主よ、あなたはこう言われてるんですからこうしてくださいと言って、神様の言葉を使いながら祈ってるんです。これは神の言葉を使ってるんだから神の御心なんですよ。神の御心に沿って祈る祈りというのは、この御言葉がこの中に含まれる。しかもね、これね、ただね、こう暗唱してるものをただこう言ってるんじゃないですよ。ちゃんとこなれた自分のものとして話してるわけですよね。で、このような祈りをしています。13節、私たちの悪い行いと大きな罪過のために これらすべてのことが私たちの上に起こって後、事実私たちの神あなたは私たちの咎の受けるべき刑罰よりも軽く罰し、このように逃れたものを私たちに残してくださいました。私たちは再びあなたの命令を破って忌み嫌うべき行いをするこれらの民と互いに縁を結んでよいでしょうか。あなたは私たちを怒り、ついに私たちを立ち滅ぼし、生き残った者も逃れた者もいないようにされるのではないでしょうか。このようにですね、前回バビロンに捕囚になった時には当然ながら自分たちは絶滅してもおかしくなかった。神様が全て滅ぼしてもおかしくなかったんですね。でも13節に書いてあるように刑罰よりも軽く罰したと。生き残る者が、逃れる者がいるように神様がしてくださったわけなんです。でも今生き残った者たちが同じことをしてるんだから、神の怒りから免れることはできないですということです。で、15節、イスラエルの神主、あなたは正しい方です。誠に今日あるように私たちは逃れた者として残されています。ご覧ください、私たちは罪禍の中であなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないのに、正しい方です。自分たちの身に起こったことをすべてそのまま受けました。甘んじて受けました。自分の不幸を神のせいにはしなかった。そしてこれ以上何かしてほしいという願いも立てていない。もう何も言えなくなったんです。そして主の前にいること、いや主の前にいることさえできませんと、そのように言っています。まあ、立つ瀬がないっていうね、日本語ありますけども、使い方間違ってる、大丈夫ですか。もうそういう状態です。で、実はここの言葉を読むときに私が思い出したのはローマ書の3章の19節です。それはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。私たちが罪を犯すという深刻さを知っているときに、このエズラのようになります。もう取り返しのつかないことを行った。で、私たちは何とかこれを正当化するという過ちも犯します。こうこうこういう理由だからこうなっちゃったんだ、あるいはエズラのように認めることはできずに、このエズラはちゃんとね、神の前にいてね、この宮の中にいたんですけども、絶望するんですね。救いは残されていないと絶望したりします。でもね、今ここでパウロが言ったこの言葉の直後に、だからこそ律法の行いではなくて信仰によって義と認められるんだよという、信仰による義、正しさの話をする、つまり神の恵みがここから働くわけなんです。言い訳のできない罪、これを犯したときに、神の前に立つことさえもできない、そのような時にこそ十字架があります。で、宗教改革者ルターはその絶望の底にいる罪人を神がもっぱら許してくださるという話をしています。詩篇の130篇を使ってですね、賛美を作ったんですね、彼ね。1節から4節読みますけれども、主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見舞いに立ち会えましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。不義に目を留められたら見舞いに立てません。私は深い淵、絶望の淵の中にいますと。でもあなたが許してくださるというその祈りであります。では10章いきましょう。 エズラが神の宮の前でひれ伏し、涙ながらに祈って告白しているとき、イスラエルのうちから男や女や子供の大集団が彼らのところに集まってきて、民は激しく涙を流して泣いた。エズラがですね、祈って告白していたら、今度はもう大集団になりました。その時、エラムの子孫の一人、エヒエルの子シェカヌヤがエズラに答えていった。私たちは私の神に対して不沈の罪を犯し、この地の民である外国の女をめとりました。しかしこのことについてはイスラエルに今なお望みがあります。今私たちは私の神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。なんと切り離す、離婚をさせると、強制的に。子供もまだもういるんですよ。でも契約の民の存続のために緊急措置ですね。緊急医療室に入れられたようなもんですよ。本当はね、温存したい手があるじゃないですか。でももうバサッと切るしか、その人が毒が回って死んでしまうよりはいいということで切るような、そういうこの提案ですよね。そこでエズラは立ち上がり、祭司やレビ人や全イスラエルの司たちにこの提案を実行するように誓わせたので、彼らは誓った。エズラは神の宮の前を去って、エルヤシブの子ヨハナンの部屋に行き、パンも食べず水も飲まずにそこで夜を過ごした。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪を嘆き悲しんでいたからである。そこで彼らは捕囚から帰ってきた者は皆エルサレムに集合するようにと、ユダとエルサレムに遅れを出した。それには司たちや長老たちの勧告に従って、3日のうちに出頭しない者は誰でも、その全財産は誠実され、その者は捕囚から帰ってきた人々の集団から切り離されることになっていた。誓いを立たせました。3日のうちに出頭しなかったら全財産の誠実ですよ。没収以上ですね。なんて言ったらいいかな。そうですね、誠実、没収で、帰還の民からの断絶です。で、覚えてますか、これはペルシャの王の意向であります。あなたが立法を厳格に執行しなさいと。で、今その権限が与えられていますから、彼はそれを、実行しているわけですね。執行しているわけです。それでユダとベニヤミンの男たちは皆3日のうちにエルサレムに集まってきた。それは第9の月の20日であった。こうして全ての民は神の宮の前の広場に座り、このことと大雨のために震えていた。祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は不審の罪を犯した。外国の女をめとってイスラエルの財貨を増し加えた。だから今あなた方の父祖の神主に告白して、その身胸にかなったことをしなさい。この地の民と外国の女から離れなさい。第9の月っていうのは11月から12月にかけてですね、収穫が第10の、10月ぐらいに終わりますね。で、それが終わるとですね、雨季に入ります。イスラエルは。で、雨が降ってる、激しく降ってると、まあ、非常にこの霊的状況も表してますけれどね、この彼らの悲惨な状況と雨が降っているというのが重なりました。全集団は大声を上げて答えていった。必ずあなたの言われた通りにします。しかし民は大勢であり、また大雨の季節ですから、私たちは外に立っていることができません。しかもこれは1日や2日の仕事でもありません。このことで私たちの多くの者が背いているのですから、私たちの司は全集団に代わってここに留まっていただきたい。そして私たちの町で外国の女をめとった者が皆定まった時に、それぞれの町の長老たちと裁き司たちと一緒に出てくるようにしていただきたい。そうすればこのことについての私たちの神の燃える怒りは私たちから遠ざかるでしょう。提案をしていますね。たくさんあまりにもいると。だからその地方の長老たちがいます。その長老たちがやっぱりその地域の状況を一番知ってますから、その長老たちと一緒にその調べて分かった者たちが連れて来られるということであります。アサエルの子ヨナタンとティクワの子ヤフゼヤだけはメシュラムとレビビとシャベタイの指示を得てこれに反対したが、 捕囚から帰ってきた人々はその提案通りにした。祭司エズラは彼らの一族のために一族の頭の者たちを皆名指しで選び出した。こうして彼らはこのことを調べるために第10の月の1日に会議を始め、第10の月の1日までに外国の女をめとった男たちについて皆調べ終えたということですが、反対者がいました。興味深いですね。反対してるっていうことはやましいことがあるわけなんです。でこの15節でメシュラムという男が出てきますが、彼が罪を犯した者たちの名前に29節ですけども出てきます、ね、で 調査はですね3ヶ月かかってますね、まあ、それだけ多くの者がいました。18節祭司の子らのうちでまず祭司から数えていきます。外国の女をめとった者が分かったが、それはエホツァダクの子ヨシュアの子たちとその兄弟たちのうちからマーセやエリエゼル、ヤリブ、ゲダルヤであった。もう名を挙げていますね、まあ、この名を挙げるっていうのはかなり過酷なですね処置ですけれども、まあ、実はですねこの新約聖書の中で教会でですね信仰から離れた者であるとか、そういう者たちの名前をですね、例えば第一テモテの一章の最後に書いてますけれども、名前を挙げるという方法があるんですね。19節と20節見ますと、ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破綻に遭いました。その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためですと。その罪を犯し悔い改めない、そういうものはこう名も挙げられるということを、まあ、行うんですね。でそして彼らはその妻を出すという誓いをして、彼らの財家のために牡牛一頭を財家のための生贄として捧げた、はい、財家の生贄というのはレビ記に出てきます。いろんな生贄ありますね。全焼のための生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄、そして罪のための生贄があって財家の生贄があります。罪のための生贄と財家の生贄の違いは、罪のための生贄というのは神様に罪を犯したっていうだけです。もうそれだけです。罪化というのは罪を犯して、そして他者にこの物理的な被害を与えている、害を与えている、損傷を与えている、損害保障みたいなものです。損害をこう償わなければいけない、それは罪化の生贄なんですね。で、イメル族のうちではと書いてあって、ずっと書いてあって、次にレビ人のうちではと23節に書いてますね。レビ人を挙げて、で24節にそのレビ人の中の歌うたいですね、あと門営が書かれています。で今度は25節から43節までは一般のイスラエル人で、でこことこのね、ところと2章に、エズラ記2章に出てくる家の名前と多くが重なっていますですね。で開かなくていいですけども、で最後ですね、これらのものは外国の女をめとったものである。彼らの妻たちのうちにはすでに子供を産んだ者もいた。なんかここで終わるのもなんだろうなっていうのがあるんですね。でネヘミヤ記もね、実はやはり今度はネヘミヤはですね、自分の毛じゃなくて相手の毛をですね、引けを抜いているっていう、で詰問して呪ってですね、その異邦人と結婚しているものを責めているんですね。厳しい処置です。子供も出ていかなければいけない。でも思うとですね、アブラハムも同じ処置を取りました。覚えてますか、ハガイとその子イシュマエルを、あハガイじゃないや、ハガルだ、ハガイは預言者ですね、ハガルとその子イシュマエルを追い出したんですよね。約束の子、御霊による子が肉による子孫と神のものを相続することはできない。つまり私たちも肉があるものを一緒に御霊にあるものと相続させる、一緒にさせることはできないんです。どこかで切り取る作業、切除をしていく必要が出てくるわけなんです。でこれがイエス様が語られているこの切り取るという言葉 覚えてますか？あのパリサイ人や律法学者の義よりも勝っていなければ天の御国に入ることはできない。そしてこの姦淫のことについてですね、姦淫してはならないと言っています。しかし女を自分情欲を持って見るのであれば、あなたは姦淫の罪を犯しています。でそれでこう言いました。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。あなたの一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。実際にですね、初代教父、つまり初代その古い教会のね、この指導者の人がですね、情欲に悩んでいて虚勢したんですって。虚勢、オリゲネスっていう人かな、ちょっと忘れましたけども、虚勢をしました。問題は虚勢した後でもその肉の欲が出てきたっていう話なんですね。ここで言ってるのは必ずしもその文字通りじゃないんですよね。文字通りじゃないんだけれども、これをやっている限り罪から離れられないというものがあるときは、思い切ってそれを切る必要があるという、その厳しい処置が時にはある。でないと救い得ることはできないと。で先ほどもですね、このテモテへの手紙に書いてありましたけれども、名前を呼んでですね、サタンに引き渡したと。でこのサタンに引き渡すっていうのは、つまりどういうことかというと、この本当にそういう処置を取らないと彼の霊が救われないかもしれない。その彼の霊が救われるためにその厳しい処置を取っていくという、そういう神の働きもあるんですね。でね、今こうやって私話してますけど、さっきのエレミアと同じですよ。あの気持ちの中では嘘って言ってますよ。やりたくないですよ。だからエズラがやってきた時に、頭がやってきてですね、そして死の言葉を恐れる者たちがやってきて泣いていたと。エズラがやってきてくれたおかげで、そのような行動を取ることが、ようやく取ることができたわけなんですよね。神の働きの中にこれがあります。でも先ほどは聖餐に預かりましたが、その神の働きの中にこそ、その肉が引き裂かれたイエス様の十字架があるんだよ。この真剣な、まさに真剣という言葉いいですよね。本物の剣ですよ。真剣な御霊の働きの中に私たちも入っていきたいと願います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にエズラ記を読み終えることができありがとうございます。で次回ネヘミヤ記で、主よ、リーダーシップについても本当に古典的な書物でありがとうございます。また次回も学ぶことができますが、お父様どうぞあなたが、これ本当にこの LCF の教会の中でこの賞を今与えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが、この隠しているもの、本当に主よ、これを切り取っていただいて、やめて、そして御霊の流れの中に入れさせてくださいますよう助けてください。お願いいたします。勇気がいることですけれども、主よ、それをしていく必要があります。主よ、感謝いたします。あなたからの癒しをお与えください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。